バンバンラジオ大地震トライアクトの時間です。この番組は加古川グリーンシティ防災会インターネットラジオ EKGB の協力でお届けします。今回のテーマはこんな時に大地震が発生したら出先編。聞き手は私バンバンラジオ眉毛こと石川真由、そしてお相手は防災伝道師ザビエルさんです。ではザビエルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてザビエルさん、もしも出先で大地震が発生したらどうすればいいんでしょう。例えば家族と離れて学校や会社で大地震と遭遇したらどうしたらいいんでしょうか。
地震に襲われたら自分の身を守ることは当然分かっていますよね。
いや、地震が発生したらまずは身の安全の確保ですよね。大丈夫です、分かってます。
さて眉毛さんは何から身を守るのですか。
いや、それは地震ですよね。
残念ながら地震の揺れそのもので怪我をしたり命を落とすことは少ないと言われています。
じゃあ私たちは何に対して身の安全を確保すればいいんでしょうか。
難しい質問ですね。何に対してかはその場その場によって違ってきます。落ちてくるものが多い、倒れてくるものがある、耐震性の少ない建物など、その瞬間のあなたの周りにあるものによって構えなければならない対処物が違うはずです。
なるほど、自分の置かれているその時点の状態によって違うということなんですね。
そうです。ただ学校や会社で共通点もあるんです。
共通点ですか。
はい、それは何かといえば学校も会社も大きなガラス窓が自分の近くに存在しているということです。
確かにどちらもたくさんのガラス窓に囲まれていますよね。そのガラス窓が地震の瞬間に私たちにどのような影響を及ぼすんでしょうか。
地震の揺れでたくさんのガラス窓が割れ、窓際にいる人たちの頭の上から鋭利な刃物となり降り注ぐことになります。いくら頭を手で覆ったとしてもあなたの手には降り注ぐガラスが刺さり大変な傷を負うことになります。
じゃあどうすればいいんでしょう。
普段から自分の座る椅子に座布団、背もたれには薄いクッション、ブランケットのような膝掛けなども備えておくことをお勧めします。
座布団や膝掛けなども自分の身を守ることに役立つんですね。
はい、これは災害発生時に頭を守ることができるのと、日常的には冬場には暖を取ることができる、夏場は冷房の冷えからあなたを守ってくれるという一石二鳥の備えです。
なるほど、普段の生活での利便性と災害からの危険回避の両方で恩恵を得られるようにするということですね。
うまいこと言うね。普段の生活の利便性と災害からの危険回避、この2つを考えて災害への備えを考えると長続きをする防災活動が生まれます。
はい、ではザビエルさん、最後に一言メッセージをお願いします。
災害に備える方法は災害の対策のためだけに備える必要はないということです。普段の生活の延長線上に防災活動を位置づけることが大切です。
わかりました。皆さんも平常時と災害時の両方で役立つ備えを日常生活の中で考えてみましょうね。バンバンラジオ大地震トライアクト、この番組は加古川グリーンシティ防災会インターネットラジオ EKGB の協力でお届けしました。